さてでは174ページの入試品質古文明石の巻見てみましょう。明石で留宅の生活を送っていた光源氏が3年ぶりに都に戻ることになり、明石の君と別れを惜しむ場面である。重要なシーンですね。よく出るとこですよ。では行きます。明後日ばかりになりて例のように痛くも深さで渡りたまえり。でいよいよ源氏がね都への出発ということが明後日という日になりました。例のようにいつものようにはあんまり夜を深さで深さで痛くも深さでは部分してね、あまり夜も更けないうちに渡るっていうのはこの明石の君の方へお越しになったことですね。はい。で古文です。さやかにもまだ見たまわぬ形など意図よしよし衆気高きさまして、目玉衆もありけるかなと見捨てがたく口お衆おぼさる。でさてまだはっきりとはご覧になったことがない明石の君のご要望。まあ当時やっぱりね、あの女性のところに通うのは夜です。そして朝には戻って行ったりしますから、さやかはっきりとはまだ見てなかったんですね、明石の君のご要望なんかをね。そこでいよいよ都へ帰るっていうことになって、で今見てみると、いとよしよし衆、これよしっていうのは一つでも優雅だってことですから、よしよしがダブリですから、まあ、ものすごくね、優雅であった。そして、気高き、気品が高いという様子をしていて、で、目覚まし回りけるかなと、うわー、驚くほど素晴らしい人だったんだなというふうに、今となってその美しさを再認識した源氏となってくると、見捨てがたく口惜しゅうおぼさると、ああこんなに美しい人だったのかと分かった瞬間、去りがたくなり、そしてあ別れなきゃいけないのかなっていうのに対して源氏は残念だというふうに大思いになるんですね。はい、3行目古文途中からですけど、去るべき様にして迎えむとおぼしなりぬ。じゃあ、なんとかしかるべき都合つけようと、去るべきってのはまあ、叱るべきとかね、そういう感じですけど、叱るべき都合をつけて、で迎え都に迎えようというふうにおぼしなりに心を決めたんですね。こんなに美しい方だったんだ、やっぱりもう絶対なんか適当に都合をつけて都へ迎えとろうというふうに心を決めたわけです。で戻って古文です。でさようにぞ語らい慰めたまう。でそういうふうな自分の今の気持ちを明石の君に語らって慰めるんですね。きっと僕が都に戻ったら君を迎えによこすからねっていうことを言うわけです。はい、古文です。男の恩形あり様、旗さらにも言わず、年頃の恩行いに痛く思やせたまえるしも、言う方なくめでたき恩あり様にて、心苦しげなる景色にうち涙ぐみつつ、哀れ深くちぎりたまえるは、ただかばかりを幸いにても、などか山ざらむとまでぞ見ゆめれど、めでたきにしも我が身のほどを思うも尽きせず。たまにこういう長いの来るとしんどいですけどね、頑張りましょう。でさて男の方、つまり当然源氏ですね、源氏の方の御形、つまりご要望ありさま姿というのは、はたさらにも言わず、もうこれは言うまでもなく美しいわけですね。で年頃の御を行い、長年のね仏道修行、勤行というものをやったがゆえに、痛く思やせたまえる、顔がひどく痩せていらっしゃるんですね。で、そういうのもまた言う方なくめでたき、まあ、それがまたね、かえって言いようもなくいいんですよ。めでたき御有様、立派なご様子であって、そしてちょうどこう、今、心苦しげな様子ですね、いたわしげな様子をしているわけです。そして涙むぎながら、しみじみとね、深くちぎってる。もうきっとね、僕は君のことを都に戻ったら、必ず迎えに来るからねなんてちぎったりしてるという様子で、それを見た明石の君としては、まあじゃあね、ただそれだけのご縁でも幸せだというふうに考えざるを得ない、で諦めきれるだろうというふうに、まあ、思ったようではあるんですけれども、でもまあ源氏のねめでたきにし もう素晴らしいご様子を見るにつけて、我が身のほど自分の身のほどは明石の入道の娘程度ですだしなっていうことで、自分の身分の程度は卑しいなっていうことがわかるわけですから、その自分の身分が低いということを悲しく思う気持ちが尽きないのでありますよということなんですね。でちなみにその光源氏の様子は、どんなに痩せようが太ろうが、なんていうのかな、常に褒めますね。ですから源氏物語の中で 男の恩形あるさありさま、はたさらにも言わずとか来ると、とにかく、あ、源氏がまためっちゃかっこいいっていうこと言ってんなこれとか思えばいいんですね。でしかも長年修行したら痩せますよね。でこう痩せたのがまたかっこいいとか、そんなんばっかりですよ。ですから源氏物語の中では、もう源氏がとにかくもうあのご飯が食べれなくなって痩せようが、あるいは仏道修行してで頬がこけようが、とにかくかっこいいんですよ。それで女性側はその姿を見て、こんなにかっこいい男性なんだからもう全て許しちゃうみたいな、必ずそうなんですね。でもちろん明石の君に至っては身分違いですから、ああ私がどんなに愛したとしても、この光源氏をずっと捕まえとくなんて絶対にできないんだわって勝手に身を引いていってくれるって素晴らしいポジションなんですね。いいねこれねと思いますけれども、まあ女性のが明石の君としては、自分はね身分が低いということで悲しいわけですよ。はい、では古文に戻りましょう。和歌の2行ほど前のところですね。波の声、秋の風にはなお響き異なり。でさて、ちょうど波の音がね秋の風に乗ってですね、でなおやっぱりで、その響きが異なり格別だ、ね、ちょうど今これ明石のとこですから波が打ち寄せてきてるわけです。でそれがやはり響きが異なりもう格別だと。で潮焼く煙かすかにたなびきて、鳥集めたるところの様なりと。で潮焼く煙がかすかにたなびいていて、で風情を取り集めたこの地のありさまだと。さて歌を詠もうということで、でまず源氏が歌います。この度は立ち分かるとも申しほやく、煙は同じ型になびかん。まあ、今回はね、立ち分かる、離れ離れになってしまうともとしてもですね、でも申しほやく煙が同じ方向にたなびくように、あなたと私は直にねまた必ず一緒になりますよっていうことを源氏がおっしゃるんですね。で、そしてそれに対して明石の君が返します。書き詰めて天の宅物思いにも、今は飼いなき恨みだにせじ。まあいくらかき集めて天がね焼くも潮の日のように思いの種は多いわけですけれども、でももう今となってはね飼いのないことです。別れてしまうのはもう恨みだにせじ、恨みさえも申し上げませんよと、というふうに答えて、でしみじみと泣くんです。では最後の行、哀れに打ち泣きて、こと少ななるものから去るべき節の恩依頼など浅からず聞こえる。さあこの歌を読んだ明石の君は哀れに泣きます。しみじみと泣き、そして言葉は少ないながらも、まあ去るべき、しかるべき返事などをこう思いを込めて、まあ、浅からずね思いを込めて源氏に申し上げますと。ということで源氏の方は離れ離れになっても必ずまた一緒になれるよって言うんですけれども、でも明石の君としたらもうむちゃくちゃ思いはいっぱいあると。でも今となってはもう恨んでも仕方がないから、恨み事は申し上げますまいっていうふうに諦めの境地を返すっていうことなんですね。なかなか名シーンなんですけどね、このあたり。